はい、じゃあ今日は引き続き外国人インタビュー、せいちゃん、中国人のせいちゃんのインタビューの続きを行いたいと思います。後半は中国の教育システムについていろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろし
お
くお
願い
願
し
い
ます
。
す。ここ私も結構ワクワクしてるところ、すごくワクワクしてるところで、なんかどういう違いがあるんやろうと思って、日本のやっぱり高校卒業までの教育は私にとってはすごくドラマとアニメしかない世界なので、ぜひ日本の話もしてください。
多分違う
お
な。
願い
それ
し
は多
ま
分違うはずだな。
す。そうよね。
まずその中国の教育システムの全体像っていうか、そのまあ幼稚園から始まって大学生になるまでってどんな感じなん？
私の場合、中国は私の世代なんですけど、ほぼイメージとしては、なんか、すごく、今ほどじゃないけど、教育が重視されてる時代だと思う。なんか、その時は、やっぱり中国の大学入試はセンター野球みたいな形式になってるんですので、それの、合格ラインはほとんど全国、が、それが全国一緒。それまでは多分いろんな、都市とか、そういう街とか違うんだけど、それを目指して、みんな、よいしょ、よいスタートみたいな感じで、幼稚園ぐらいから早い人は、もう幼稚園に入る前から、親から教育をして、で、私の世代は大学、小学校、幼稚園からほぼ公立で、教えてることは本当に、日本はイメージ的になんか塾度が多い気がするんだけど、もう本当に一緒。なんか全て受験に、最後の大学受験に必要されるものは、全部、学校が教えてくれるような感じ。で、まあ、どれだけ自分学ぶとか自分に次第なんだけど、で、それをちゃんと行えば、まあ、そのなりに大学受験にはいい成績が出せるはずっていうところがあって、で、例えば学校の時間が本当に夜10時とか10時までのなんか、取って、まあ本当に塾の代わりにいろいろ作業してる。公立学校でも私立学校もそうしてて。で、なんていうか、割とすごくいい感じというか、厳しい教育環境だったかもしれない。
それってさ、小学校の時からさ、夜10時までだったの？
小学校はそれほどじゃないけど、小学校は何でしょう。なんか、部活とかとりあえずなくて、夜の。自分の趣味だったら、外に行って授業を受けるんだけど、学校は夜までなんか日本にはないと思うんですけど、なんか中学校とか高校の数学を持ってきて、なんかオリンピック数学とか呼ばれるような科目があって、それがよく普段の例えば4時ぐらいの授業の終わってから、それが学校がそういう成績いい子に設けるとかそういうのもある。
それ小学生で、
小学生で、英語とかも普通に学校を教えるものもあるけど、やっぱりスピーキングとかそういうの外国先生と話すのが週1回しかなかったから、よくそういうの話したい、よく練習したい子は外に授業を送っているとかそういうのがある。で、中学校からは実習っていう、夜実習っていうものがあるんだけど、それが10時までっていうやつで、
すごいな。
そんな、
中
そう、
学
7
生
時
か
から
ら。
10時の間、そう。それは全然サボっても、生徒の理由があれば行かなくてもいい自由参加的な感じなんで、強制的ことではなかったんですけど、高校生になったら、やっぱり私のクラスはさっき前半も言ったんだけど、どっちかというと外国の大学に進学しようと思ってるクラスで、それが、その時間がそんなに来る人もない、いないんですけど、他の、中国の大学入試をする子たちは、その高校2年、3年になったら、その実習であるはずの時間が、先生が来る、授業したいとか、テストの、小テストの試験を、問題を説明したいとか、そういう時間よく使われたと聞いたんで、自由と言いながら、やっぱり不参加だったら、ちょっと損してるやんと思う人が多いから。っていう参加者がほとんどです。
実習と実習じゃない普段の授業って何が違う？
普段の授業は、やっぱり、公式的に授業と言われているのが、やっぱり朝8時ぐらい、7時半か、8時ぐらいから夜5時、6時ぐらいの間の8から9コマみたいな感じなんだけど、で、それから晩ご飯挟んで、夜は本当に宿題をやったりとかする先生が近くにいるんだから、質問しに来るとかそういうのを、実習タイムみたいな感じに設定されてたはずの時間だったんですけど、
実習タイム。
そうそう、実習単位。
あ、じゃあもうなんか、そういう塾あるよね。日本だったら個人指導、個人指導っていうか、自習系の塾あるもんね。
うん、
そういう感じってことか。
そう。そう、それが学校がやってる。
すごい。
それ先生もきついよね。
確かに。
夜の10時。
先生きついな。
でも夏休み、冬休み長いから、3ヶ月トータル、まるまる休みがあるんですよ、先生は。ほとんど。
あ、そうなんだ。
そう、それが多分、その分をちょっとなんとか我慢してるんじゃないと思う。
でも、そう。
あ、でもあれか、日本では部活があって、部活に結局時間取られたりするから、そういう意味では同じなんかな。
ああ、確かに。日本の部活羨ましいな。面白そう。
全くないのか、部活。
一部非常に優れてる子、例えば部活、私の高校は割とそういうのまだ頑張ってる方で、ダンスとか、ダンスと、そういうの、合唱と、何でしたっけ、採用楽器を使って、合唱
吹奏楽。
吹奏、そうそうそう、吹奏とかやってて、でもそれは、最初からこれを入試に入ってくる子たちが参加するもん。
ああ、なんか専門クラスみたいな感じか。ああ、
そうそうそう。
確かにそれは日本も結構あるとこある。
お
お。じゃあ趣味みたいな感じで、その普通の人がやるような部活はないっていうことか。
ほとんどない感じです。
そうなの。
それの代わりに数学とか物理とか生物とか化学とかそういうの。英語とか、そういうの部活いっぱい。
そういう部活があるのか。すごい、すご
い
な。
そういう部活ばっかり。
教科の部活がある。すごいな、それ。
しかもそういう、なんか数学とか科学とかの部活は、それはなんか趣味とかの範囲ではなく、やっぱり受験のためのプラスアルファを学ぶみたいな感じなの。
そうそう、受験のプラスのプラスアルファで、なんか中国、日本はそういうのあるかもしれないけど、なんか国際的になんか数学オリンピックとかよく聞いたことがあるかもしれないけど、それの、理系全教科版があって、物理版もあって、科学版もあって、生物版もあって、それを国的にやってて、まずは、例えばうちの地元でこの市でやってて、それでその、府みたいな感じ、省でやってて、その上で国みたいなレベルがあって、で、小レベルで、1級しか、1等賞か2等賞でさえ取れば、いい大学への、なんていうか、その、入試とか、もしくは入試を、なんていうか、省略される可能性があるんで。うんうんうん、
なんか、栄養入試みたいな感じか。
そうそうそう、栄養入試で、学校だけを問題出せば、他のものを省略されたりとか、推薦でいけるとか、そういうのがメリットがあって、それめっちゃ流行ってた。
寮なんだっけ？中高。
あ、寮。そう、全寮制の一貫性。
だから10時まで勉強っていうことも可能な
のか。ああ、なるほど。
そう。
そういうことか。
なんか日本だったらあまり全寮制の高校とか中学とかってほとんどないよね。
少ないんじゃない？相当。あんま聞かないよね。
中国だったら全寮制が当たり前なの？
いや、それでもない。私聞いている限り、うちのところが全寮制で、まあ、もちろん、先生に、地元がここの子は先生に行ったら、まあ、書いてもいいよ、みたいな。そう、担任先生がどこにいるのか分かればいいっていうレベルなんですけど。で、他の普通に、私立、結構有名な私立とかも普通に全寮制じゃないところもある。
うん、そういうところは、じゃあ夜10時まで勉強しなくても大丈夫なの？
やるんじゃない？多分。
やるんだ。
どこも。
なんか、せいちゃんの学校がたまたまめちゃくちゃ新学校だったのかなって思ったけど、そうじゃなくって、うん、中国の中学、高校はみんな10時までやる感じなの？
一応、10時までの場は設けてはいる。参加するかどうかは生徒次第。で、多分、新学校の生徒がやっぱり参加する人多いかもしれない。で、私の世代はそういうで、うちのところは2番目省における、この市における2番目で、1番目も、まあ、全寮制ではないんだけど、そっちはもう多分10時、11時までやってるくないと思ってるくらいのガリ弁さんばっかりです。
すごいな、それ。朝何時なの、それ、ちなみに。
朝は半30分の自習時間があるんだから、7時半から8時の間に来れば って感じです。
あ、早いな、ちょっと。
それちょっと早いんですか？ 日本何時ですか？ちょっとめっちゃ気になる。
日本多分大体8時半ぐらいからだよね。
うん、8時半ぐらいだって気がするな。うん、
中高は8時半だな。うん。
うん。で、終わるのが遅くて6時とかだっけ？
ちょっと覚えて。え、授業？
うん、
でも5時ぐらいだった。た気がする。
5時くらいだったっけ？
高校は5時
5時半
ぐらい。
5時半くらいだった気がする。
うん、で6時前ぐらいからなんか部活行って、
うん、
で7時
なんといい日。
7時ぐらいまでなんかいろんな部活やってて、で帰るみたいな感じだった気がするから。うん、
そうだね。部活すら10時とかないもんね。
部活で10時もないね、基本。
でも日本に来て部活で10時で感覚を考えると多分親に大反響されるんじゃない？
うん。
子供が10時まで残すとか。
いや、普通になんかうるさいと思う、すごい。夜早く帰ってこないみたいな感じ。
確かに。
まあでも結局さ、その結構進学校の子とかって塾行くじゃん、
うん、
授業の後に。うん、で、夜10時、11時まで勉強したりするから、まあそれ考えると、まあ一緒って一緒なのかもしれない。
確かに。
ある意味。
なんか。
勉強時間変わんないけど、学校がやるかどうかみたいな感じだね。
そうだね。あと、日本だったら、そのみんながみんな塾行くわけじゃないから。
あー、なるほど。
うん。やりたい人だけやるみたいな感じではあるけど。
確かに。あー、でも、学校がやると、なんか唯一のメリットは、お金かからないんですよ。学費の中に入って、で、効率で、金かかあんまりお金かからない。い
や、それすごいよな。
教育の中であんまり私の世代でそんなに英語のクラスは別に置いといて他のお金あんまりかからなかったかもしれない。
すごい。日本の塾絶対高いもん。
そう
高いんでしょうね。
う
ん、
なんか結構イメージ授業料とか高いから、でもちろん学校にも普通にお金払わないといけないから結構お金を持ってる家じゃないとそんなバンバン塾に。
そう。
うん。いけないみたいなのはあるね。
親の年収で子供の学歴とか決まったりする側面はあるよね。
塾とかだったらね、特に進学校に行ってる人とかだったら大体みんないい塾行ってとかありがちだよね。
いやでも逆に中国で学校で住むっていうのはその学校の先生とかを全て信頼しなきゃできないなって思って、私とかあの高校生の時塾行ってたんだけど、それはその塾の方が多分先生の質が高いだろうなって思って結構行ってたんだけど、中国だったら全て学校で済ませなきゃいけないからそういう選択肢がないわけじゃん。だからなんか
そ
れが大変そうだなって思った。
確かに自分で先生が選べないところがあるんで、あのもう本当に入試の時からもう頑張らなきゃいけない。
あ、じゃあもういい高校に入れるかどうかがいい大学に入れるかどうかを結構握るみたいな、そういう感じな。
そうだね。正直それ、でもいい中学校に入れるかどうかのくらいから決めるくらいの感覚が多いかも。
あ、そうなんだ。え、中学校と高校はまた別？分かれてる？
私の場合は一貫性だけど、中学入試、あの中学入るの入試はまだ難しく、まあそんなに、なんていうか、そんなに慎重に思われてないかもしれないけど、高校入試は結構ハードなところが多いかもしれない。
ああ、じゃあ生徒の場合は中高一貫だったけど、結構一般的には中学と高校分かれてる感じなんだ。
そう、大体のところは中学と高校はあるんだ、一緒にあるんだけど、で中学校と高校の間、私の場合も結構あの外部から高校から入っていくのもある。
あ、
だけど、やっぱり。あのクラスレベル分けされてるんですよ、あのもう中学校くらいから。で、あの ABC みたいな感じで、で大体 A クラスの子はもうそのまんま高校ストレートで行けるし、あの、まあ、その高校のところも ABC 分けられるから、そのあの先生が選べないのはそうだけど、でも ABC レベルの先生は違うんだから。
ああ、あのそうなんだ。
担当の全教科の先生が変わるんで、で大体有名の先生とかはもうほとんど A クラスみたいな感じで、自分の頑張り次第によってどういう教育を受けられるかみたいな感じがある。
あ、じゃあ先生はいるんだ、その学校の中に。まあ、確かになんか 1学年1000人って言ってたもんね。
そうそうそう。
そう、先生めっちゃいないといけない。
そう、先生めっちゃ多い。
すごいな、でも。
で、クラス変えたいとか自分は言える。言えるけど、上に行きたいというなると、その内の成績を出さないといけない。で、逆に A クラスの子がめっちゃ学年一番最後になって、連続したらもう下のクラスに飾る。
あ、そうなんだ。シビアだ。
そう。
でも逆にさ、その初めちょっと成績悪かった子でも、例えばなんか高校の最後の方になって上がったら A とかいけるの？
いける。成績によって調整する。
すごいな、ずっと競争してる感じじゃないですか。
そうだね。
なんか日本だと競争始まるの大体高校生ぐらいからじゃない？なんか中学生の時特に競争してなかった。まあ私は中高一貫だったからかもしれないけど。
うん、
中高一貫だと高校生ぐらいからその大学受験に意識し始めてこうレベル分けとかになるけど、うん、中学の時は普通にみんな一緒のレベルだったな。
なんか私立をあえて選ぶ人は、うん、まあもちろん別だけど、大体公立の中学校とかってもう地域で、家の住所で大体決まるんじゃない？小中ぐらい。で、高校は結構違う場所とか受ける人とかもいたり。
うん、なるほど。うん、多分今中国もそういう感じ。それ聞いてる限り、なんか親戚の子、今受験する年の子たちが。中学校とか小学校はもう地域で決められて、
うんうん、
で高校は頑張って受験するぐらいで、で学校も今そんなに何ていうか手を出さないようになったかもしれない今は。
ああそうなんだ。
私の世代はまだ中1なんだけど、なんか今のこのテキストを見たら、そうテキストを見たらめっちゃ簡単になったやん。
なんか日本のゆとり教育みたいな感じや。
かもしれへん。で今の子は多分塾みたいな感じで、もう自分で本当に、いいところの競争が激しい上で、その後に学校が全部面倒見てくれないから、まあ、塾とかもめっちゃ行ってる気がする。
あ、じゃあめっちゃ日本っぽくなってきてるんじゃないですか、今。
そう、今の子かわいそうと思って。
それってさ、せいちゃんの学校だけじゃなくて、その中国全体としてそういう流れなの？
そういう流れ。なんか、この間聞いたら、うちの、ところが、今、夜5時ぐらいみんな帰ってるわって聞いてるのが噂ね、噂によると。
噂
なんかすごい。
へ
え。まあ、でも先生には重いかもしれないところもあったり、国からテキスト簡単くなってるのもあるんだけど、試験の競争率は変わらないから、やっぱりみんなどっかのなんか活路を考えてるんじゃない、親が。それが塾にたどり着いたかもしれない。
結構大きな変化だと思うけど、そのシステム、教育システムの、うん、それってなんかその政治で何かが変わったからこういうシステムになったとか、そういう感じな。
なんか多分社会のイメージなんですけど、社会の格差が固まってきたんだねと思った。私の子供世代よく聞く話は、もう本当に大学受験は誰に対するでも同じことなんだから、平等、この世の中に、親からよく言われるんだけど、世の中にこんなに平等ってできることは想像いないから、それを頑張らないといけないっていうところがあって、で、やっぱり、それが私の世代で、その後多分今の子たちは、じゃ本当に勉強だけでいいのっていう考えが多分最初にあって、まあそれは正しいと思う。やっぱり部活とかも私も羨ましいと思うし、あった方がいいと思うし、なんか、勉強か数学理科とかするだけじゃなくて、いろんなこと、なんていうか、文芸的な話とか、いろんなものを知ってほしいとは、気持ちはわかるんだけど、で逆にそれがあって、それが、じゃあ入試の、大学入試の、加点になってくるっていうところもある。それで、この、入試が平等でなくなったし、じゃあ学校はこんなに勉強だけに集中していいのっていうの流れになって、でやっぱりみんなもっと学生に自由な時間を与えないと、自分の基本のなんかレベル的に人間としての何ていうか素質的に上がることしかないじゃんってなって、学校の負担が彼の負担がだんだん圧縮する。でそれが今に至って、で、なんていうか、ちょっと思うのが、多分親の年収による子供の教育は全然違うかもしれないって現状になってます。
より日本っぽくなってきてる感
じ。一緒じゃん。
そう。
一緒だね。
そう。なんか、中学校、さっき、 さっきさらっとも話したんだけど、皆さん中学校 の学校が場所による決めるんじゃん。でその場所 のなんていうか、例えば非常に教育が優れてる区があって、例えば北京 の北京大学の隣とか北京大学の中学校もあるんじゃん。でその区とかにその中学校に入ろうとか小学校に入ろうとしたら、その区に住まないといけないことがあって、でその区に住むにはやっぱりこの区 その家で買うことになるんじゃん、その区の家の値段がとんでもないぐらいに上がってるところもあったりする。
あ、なるほどね。
そう、なんか学校学区学区房という中国の言い方があるんですけど、その学校の学区で、区は区学の区、中央区の区で、房は部屋 の家 で、それは結構不動産売買のストレートの時に結構売れるポイントの後がかなりなる。もしかしたら別 のそこに該当する地域だったら、例えば10万1平米リットルも売れるんだけど、そのすぐ離れてる1ブロック以外で別の区だったら、その値段がもう暴落するかもしれないレベルです。
だ
から結構嫌やなと思う。かわいそう、ね、今の親が。
なんかでも最近よくテレビ、日本のテレビで中国で若者がもうなんか競争疲れしてるみたいな、
ある
よ
く
聞く何の意味があるんだみたいな。めちゃめちゃ進学校に通ってるような、その親が芽吹く生まれたような人であっても、なんか競争する意味って何なの、みたいな感じで無気力になっちゃう子が増えてるのが社会問題って聞いた。
だってそうですもん。なんか親がよくて、それが教育レベルでよくて、社会に入ったらまだ会社のドロドロとか、まだめっちゃ資本主義なんだから、多分資本家によりいろいろ時間も何ていうか青春も取られてるし、本当に 何のために頑張ってるか生きてるんだろうって思い始めるのは仕方ないと思う。テンセントってさ、すごい給料高いじゃん、けれどもその代わりにもうなんか休憩時間なしくらいに働いてる気がするんだから若干
すごいな。
でそういうの多いなっていう。でそれで疲れると当たり前と思う。なんかすごくうち方向でなんかみんな競争しているみたいな、外に行くことはないんだから、そういう国内であなたがやらなければもっとか、あなたと同じレベルでもっとやれる人がいっぱいいるから、もう頑張らなきゃ、切り捨てられないように頑張らなきゃみたいなのがどんどん激しくなっていて、それが反発してる感じがする。
確かにな、楽しみないとね、なんかサイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。 Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。以上
サイエントークでした。